朝があっては私をお売りになった時に価値が下がりますわよ。
気に食わんな。
そして赤木は秋津を殴ることなく売り飛ばしたと。お、
あんまり早く読み終えると暇つぶしにならないわよ。
まだ読んでるところだったのに。
続きはお楽しみ、また後でね。あ、こら、
あれ、白紙だ。
だってまだ続きを書いてないもの。不満かしら。
続きはお楽しみって言っておきながら本当は書いてないだけじゃないですか。
頭の中には入ってるのよ。
そうですか。なら続きが思いついたら聞かせてください。
ええ。
話が変わりますけど、上村さんっていう名字珍しいですよね。綺麗な名字だ。
そういうあなたの名前は？
ああ、申し遅れました。時和と言います。僕もどちらかというと珍しめの名字なんですが、鎌倉ではまあまあ見るかなっていう名字ですね。
そう。じゃああなたは鎌倉出身なのかしら。それで勉学のために上京を？
そうです。そうは言っても10年ほど前はこの辺りに住んでました。それでこっちへ戻ってきて1年ぐらい経ちましたかね。上村さんの出身はどちらで？
男女の間には秘密がある方が面白いものよ。
そういうものですかね。
出身はこの辺り。
あ、本当ですか。じゃあこの辺りに昔あったミルヒなんとかっていう輸入家具のお店ご存知ですか？
ええ、知ってるわ。ミルヒストラーセね。オーストリアから輸入した家具を売っていたあのお店ね。それがどうかしたの？
昔母とよくあのお店に行きましてね。思い出の場所なんです。それでこの間久しぶりに行こうかなと思ってたんですが、東京の街は変化が早い。どうも見当たりませんでして。それでもしご存知だったら場所をお伺いしようかなと。
そう、残念だけど何年か前に店を畳んだらしいわ。
そうでしたか。それは残念です。
あなた謎解きのこと忘れてない？
ああ、すいません。誰もが持っていて綺麗なものなんですよね、アウガッフェルは。
そう、あなたも持っているものよ。
あ、ビー玉ですか？
残念、違うわ。いえ、近いかもね。
近いのか。なんだろう。
じゃあ今からさっきの不必要の続きを話すから、その間に考えてなさい。
ああ、思いついたんですね。ぜひぜひ。
秋津が赤城に売られてその1年後のこと。
どうして戻ってこられたのですか、吉実様。
俺が悪かった。戻ってきてほしいんだ、お前に。
嫌だと言ったら？
お前に嫌だとは言わせない。俺は生まれ変わった。
生まれ変わった？
俺はお前と別れてから やっとお前の大切さに気づいた。本当に俺がバカだった。金ならほら、こうやってまたここに準備してきた。だから、だから。
表を上げてください。どういうお心変わりをなされたのです。
金も地位も手に入れたが、愛は手に入れていない。俺はお前を愛してるって気づいたんだ。
あれほど罵っておきながら、今さら。
すまなかった。今度は席も入れよう。な。だから、この通りだ。
その後、秋津は赤木の元へ戻った。入籍までした。
ほう。しかし、なぜ？こんな男をきっとまた裏切るに決まってる。秋津はどうして戻ったんです？
秋津はバカなのよ。でもバカなのは秋津だけじゃないわ。女も男もみんな基本的に色恋に関してはバカなのよ。好きな人が他にありながら誰かと結婚したり、結婚しても不義理をしたり、他にも昔の友人に恋焦がれたり。
昔の友人か。
そんな経験があるって感じね。
いえ、ただ僕もあるフィクツ用語を思いつきましたよ。
聞かせてみて。
時代は明治。そう、明治40年恐慌の頃の話です。ある少年がいたんです。彼はたまに親に連れられて訪れる家具屋さんがあって、そこの店主の娘ルミちゃんっていう少女と仲が良かった。
それで
少年はある時、亀有の親戚に用事があって切符を握りしめて列車に乗り込んだ。上野駅からね。
その少年は二等列車に乗るのね。
ええ、そこで彼は家具屋のルミちゃんも列車に乗っていることに気づいたんです。ただいつもと様子が違う。綺麗な着物を着ていたんだけど、セッター忘れていたし、手がかじかんで寒そうだった。隣では柄の悪そうな男が響きをかいて寝ていた。
売られたのね、その子。
多分そうだと思います。少年は思わずその子の元に駆け寄って自分の黒いビロードの手袋をあげた。少女はその後ビー玉を手渡してきた。
なるほど。
そして少女は言ったんだ。私が一番大切にしているこのビー玉を預ける。何があっても10年後の冬にまたこの列車に乗るから、そこで返してほしい。確かにそう言った。少女は南千住で降りていった。
それで？
その少女がきっと秋津で。
なるほど。私の不吉音につなげたのね。なかなか上手な不吉音ね。
上手そうですか。それは光栄です。
そうそう、別に敬語じゃなくていいのよ。堅苦しいのはそろそろ抜きにしましょう。
そうですか。では遠慮なく。
私の不吉音の続きしてもいい？
ああ、ぜひ聞かせてほしい。
赤木は結局変わらなかった。赤木は秋津に対して何度も暴力を振るうようになり、新太への出兵が決まってからはさらにその苛烈さを増した。
その日も雨だったのかい？
そうね、何かが起こるとき不吉音じゃ雨が降る。本当に都合よくね。その日は雷雨。
俺はシンタンを行くことになった。
そうですか。
お前が根回ししたのだろう。
おっしゃっている意味が わからないのですが。
とぼけるな。お前がこの出兵を根回ししたのだろう。
やめてください。
貴様のせいだ、お疫病神が。
人を殴るのはそんなに楽しいですか。
お、声が出せるのか。まだ元気そうだな。次は腹にお見舞いしてやろう。
そんなに殴るのが好きなら、チンタオでドイツ兵を思う存分殴ればいいじゃない。
何、ぶち殺してやる。貴様さえいなければ俺はチンタオに行かずに済んだはずだ。貴様のせいで俺が選ばれた。貴様のせいで俺はドイツの野郎に殺されるかもしれないんだ。
そんなの言いがかりです。自分がチンタオに従軍することになった不運をそうやって私のせいにして、そんなの無責任よ。あなたはいつもそう、無責任。
貴様、俺の顔を。なんだその目は。気に食わんな。
何をなさるのです。
その生意気な目つきを二度とできんよ。目玉をえぐり取ってやる。
やめて。
おとなしくしてろ。ないと綺麗にえぐれんだろうが、このまま。
離してください。
愉快だな、白兵戦の予行演習だ。
やめて。
歯を食いしばれ。
いや、
目つきは気に食わんが、目玉自体は非常に美しいのだな。だからこそ潰しがいがある。
そんなことをされては死んでしまいます。
わめくな。
待って、いや、やめて。
さようなら。